皆さんこんにちは。僕の恵みの証をありがとうございます。このことも伝えなきゃということを全部お証で話してくださいまして、感謝いたします。残された時間ですが、ローマ人の手紙の5章の10節だけ、拝読してお祈りいたします。ローマ人の手紙、5章10節。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。信仰を義と認める、そのことが神様の恵みであることを共に確かめたいと思います。一言祈ります。天の父様、恵まれた夕拝のこれまではありがとうございます。改めてあなたの恵みに感動をし、また感謝と信仰と献身の応答ができますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。パウロは、このキリストの恵みに信仰によって、導きられたことを、感謝し、その恵みによって、どんな困難も益とされること、決して捨てられることがないこと、そしてまさにそのためにイエス様が、私たちが神に敵対し不敬虔であった者のために死んで、ご自身の私たちへの愛を明らかにしてくださったと証しして、今の、10節に入って行きます。改めて私たちが、信仰の、試練の中で信仰が、震われ、苦難に遭い、そして新たにされる経験を、するときに、私たちは、福音の恵みをもう一度発見すること、さらに豊かに発見することをしてきただろうか、最近はどうであったかということを振り返りたいと願っております。この恵みが当たり前になったり、また見えなくなっているところにトラブル以上の試練が臨みます。そしてそれを通して神様は私たちを立ち上がらせてくださいます。そしていただいたこの素晴らしい発見を、さらに素晴らしい発見に結びつけていきたいのです。今日、5章の10節をもう一度思い返したいのです。まず第一に、敵であった私たちがと、パウロは自身のことも含めてこのことを確認しています。かつて私たちは神の敵として滅ぼされるべきものであったという自覚が今も生き生きしているでしょうか。神様に敵対した覚えはないと思われるかもしれませんけど、神様が神々しい清いお方ゆえに、私たちが世の中で当たり前と思ってたことが神様への否定であり敵対なのです。神様が受けるべき称賛、栄誉、信仰、献身、それをいらないと、それは神様のあり方への敵対です。知ろうとしない、それは神様を否定することです。そして知らないというのは、最も知らなくてはならないことを拒否しているという愚かさです。そしてこれらすべて 私たちをこの上なく愛してらっしゃる神様を踏みにじることになってきたのです。確かに世の人はそれを当たり前と考えていますけど、それが私たちを愛を持って作り、また御子を使わすほど犠牲を払ってくださった神様への敵対であったということを覚えましょう。救いは本当に私たちが逆に滅べる、滅ぼされるべきなのに全く逆のことを神様がしてきた、してくださった驚きなのです。第二に和解です。巫女の死によって和解させていただいたとパウロは続けています。ローマ人の手紙の3章の23節24節、すべての人は罪を犯して神の栄誉を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。神様がご自身と私たちが正しい関係と言える基準は、つまり神様の栄光を受けるのにふさわしい状態が当然求められることです。そのために創造されたのですから。そしてそれが可能であったのに神に敵対しているために栄誉を受けられず、また死が望んでいました。私たちの本来の在り方は、心から神を信じ、神を喜び、神と一致して共に歩んでる。こうして神の素晴らしさが表されて、神様が称賛してくださるのが、どうしてじゃなくて感謝できる状態にあることです。それがならなければ和解とはなりません。不本意な状態です。世の中の人たちが皆そう歩んでいたとしても、仲間が多ければ正しいっていうわけではないんです。それを回復するためにキリストは犠牲を払われました。代価、償いからすれば私たちは全く破産状態なのに、神様が命の犠牲、しかも御子の命の犠牲をもってすべて払い切ってくださいました。あまりあるほどに。罰においては死です。イエス様が私たちのために死なれた、それは私たちが死んでよみがえって罪の罰を完済するためでした。よく身代わりの死といったらですね、おかしいという議論がされます。誰かが身代わりに死んでもその人が罰を受けなければ正しい裁きでないでしょうと。その通りです。でもパウロがガラテヤ書の2章にありますように、私はキリストと共に死んだのです。私たちはそう確信して宣言できるでしょうか。つまり、イエス様を信じたとき、私たちは死んだのです。キリストと共に。そして、キリストと共に蘇ったんです。信仰によって、私たちは死刑を受けたんです。 それなのに生かされています。ですからもう罰を受ける必要ないし、罰はもうすでに受けましたから、裁かれないんです。誰も罪に定めませんというか、もう罰は終わってますから。それをキリストはなしてくださいました。感謝のことにですね、イエス様も死んだ時に、もう実際に十字架にかかって蘇ってという経験はしなくてよくしてくださいました。でも、事実はその通りです。どれほど素晴らしい犠牲を払ってくださったかを覚えましょう。私たちはだから罪に定められることは決してありません。世の裁判でもですね、もう裁かれたら二度と裁かれないんです。こうして神様は罪のないものとして受け入れてくださいました。あと残るのは私たちの現実がどうかということですね。その点については、新しく生まれたことによって、キリストの神様との関係が私たちに与えられ、その関係に生きるものとされたんです。ですから、代価を払い、死から蘇らせ、そして神の性質、キリストの性質をいただいたことによって、神様と何の問題もないというか、これでいいという関係にいられたんです。そのことがこのロマ書の5章の10節の、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことですとあります。御子の命によって救われる、それは命の犠牲にということだけでなく、御子の命をもって共に歩むことによって救いを完成するというところに結びついていきます。関係による救いについて言うならば、キリストと道地との完全な関係が先ほども申したように与えられています。ですから和解が成り立っているんですね。そして永遠の命、言い換えれば神様と共に生きる命、それが御子によって与えられました。性質の命はすでに与えられていることが先ほどお話した通りですけれども、そして歩みの命、命というのはね、英語のライフと同じく共に歩むことも含まれています。エペソ書の2章10節に、良い行いもあらかじめ備えてくださいましたとありますように、神様の用意された最善の命、歩みをイエス様が共に首輝きを負って会いましてくださいます。こうして私たちは間違いなくゴールに至るんです。天国のゴールに、2章10節に、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたとある通りです。あらかじめ備えられているから大丈夫なんです。神様は私たちが何を死のために選ぼうと大丈夫なように、どんなにそり道にそりたとしても、それを乗り越えてゴールに至るように導いてくださいます。それは不思議ですね。自由なのに神様が用意された通りに完全に歩むんです。この救いを私たちは知ったことによって救われました。これほどしてくださったこと、してくださることが分かったからこそ私たちは信じることができたんです。そういう意味で信仰は神の恵みです。 パウロはテモテに恵みによって強くされなさいと言いました。ですから信仰から信仰、恵みから恵みに、歩んでいきましょう。最後にフィリピ人の手紙の3章の12節から14節を読みして終わります。フィリピ3章ですね。3章の12節から14節です。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、14節。キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して、走っているのです。この基準を持って大人として歩みましょう。いろんなことがありますけど、それも私たちの成長のため、発見のため、そして賛美のため、感謝のためです。お祈りします。天の父様、今私たちは街道建設や牧師交代など大きな試練を守られてきましたけれども、柏の街道を新しくさせていただいた中で、次の後継伝道者のこと、また新たな牧師のもとで永続する教会を築いていくための備えがあります。いろんな試練がありますけれども、どうかその中であなたに一層信頼して、あなたの見せ方を表していき、またそれを自身の確信ともしてくださいますようにお願いいたします。あらゆることに信仰を働かせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。